サイラン、皆さんお元気ですか？
6月になりました。梅雨の季節ですね。
太陽の光が大好きな私としましては、この季節ちょっと苦手なんですよね。
そうですか。でも雨が降らなければ大地は干上がってしまって大変ですよ。
まあ必要なことはわかるんですけれども、やっぱりこうパーッとね、明るい方がいいですよ。パーッと
晴れた日も雨の日も同じような心持ちでいる。これがスワミの教えですよ。
そうなんですか。
そうです。良いことも悪いことも同じような態度で受け入れる。
なるほどね。ということで、6月のレディオサイジャパン、福岡グループによりますラジオドラマ内なる声を中心にお送りいたしますが、このドラマもそのような平安の心についてのドラマになっています。
はい、それではいつものように SSOJ 事務局からのお知らせです。
今月は非常に重要なお知らせがあります。お聞き逃しのないように。
サイラン、 SSOJ 事務局です。皆さん、神と共に日々冷静修行に励んでおられることと思います。さて、私たち日本にとってこの上なき祝福と恩寵が津波より降り注がれました。4月15日から23日に全国サードナキャンプがインド・プラシャンティニラヤムで行われますが、その期間中に津波の見舞いでベーダーとマジャン、そしてバルディカスの子供たちによる舞を捧げることが許されました。アバターは90歳を超えられるとその見姿を人前に表されなくなるとも言われています。このような類まれなる貴重な機会は次に一体いつ訪れるでしょうか。皆さん、詳細はホームページに掲載されていますのでご覧いただき、この機会を逃さないようにぜひご参加ください。それではいつものように6月の活動をご案内します。6月18日には盛岡グループの3周年記念祭が行われます。最後に7月の活動予定をご案内します。4月11日は偉大なグルサティア・サイババ様に感謝を捧げますグループルニマ祭が行われます。7月15日から23日は先ほどお話ししました全国サードナキャンプがインド・プラシャンティニラヤムで行われます。7月16日は世界障害者の日です。世界各地で同じ日に障害を持たれた方に心からの背番を捧げます。あと記念祭は7月2日に北九州グループの14周年祭が行われます。以上、6月の活動と7月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。ジェイサイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
朝の祈り。愛する神様、私は今眠りの体内から生まれました。 今日一日、あなたの見姿を胸に、すべての仕事を神への捧げ物として行います。私の思いと言葉と行動のすべてを神聖で清らかにしてください。私が誰をも傷つけることがありませんように、誰からも傷つけられることがありませんように、どうか今日一日、私をお導きください。
Radio Sai Japan。
夜の祈り。愛する神様、朝お捧げした今日の仕事は終わりました。あなたによって考えること、語ること、行動することができました。私の思いと言葉と行動のすべてを御足に捧げます。今日一日の務めは終わりました。今、私はあなたへ戻ります。どうか私をお受けください。
Radio Sai Japan。それでは福岡グループの皆さんによるドラマ、内なる声です。
ホームヘルパーの愛子さんがお世話をしている老夫婦はいつも穏やかでとても優しい方々です。
いつかは自分もそうなりたいと思う愛子さんは、お二人になぜいつもにこやかでいられるのかと尋ねます。
すると、神様と共に生きているからという答えが返ってきます。そして、なぜそのような心になったかを話し始めてくれるのです。
この夢のすべてが消え去る時がやってきます。私たちの誰にもいつか必ずこの全宇宙が単なる夢に過ぎないことに気づき、魂はそれを取り巻くさまざまな事象よりもはるかに素晴らしいものだと知る時が訪れます。環境と呼ばれるもの、この人生の苦闘の中で、やがてこれらの環境が私たちが持つ魂の力に比べればほとんど無に等しいものであると気づく時が訪れます。それはただ単に時間の問題であり、時間は無限なるものの中では何の意味も持ちません。それは大海の一滴です。私たちはただ待ち、穏やかな心でいればいいのです。
おじいちゃん、おばあちゃん、こんにちは。ホームヘルパーの愛子です。何か変わったことはありませんでしたか？
こんにちは。外は暑かっただろう。いつも世話になるね。ありがとう。おや、今日は仕事の日じゃないのにどうしたんだい？
はい、近くまで用事できたら急にお二人の顔を見たくなったので立ち寄ってみたんです。私、お二人の顔を見るのが大好きなんです。 お二人ともいつも穏やかな顔でニコニコしてらっしゃるし、何よりも私、お二人が喧嘩をしているところや愚痴や泣き言を口にしているのを一度も見聞きしたことがありません。それにおっちょこちょいの私が失敗しても嫌味一つ言わず、逆に私をかばってくださるのだもの。私も年を取ったらお二人みたいになれたらいいなぁといつも思っているんですよ。ねえおじいちゃん、どうしたらお二人のようにいつも穏やかでニコニコとしていることができるんですか？
そうだね、それは私たちが神様を信じて常に神様と一緒にいるからだろうね。
おじいちゃんが言う神様っていつもお話に出てくるサイババ様のことですか？
そうだよ。
でもどうして神様と一緒にいるとニコニコしていることができるんですか？
そうだね、実は神様は愛と幸せの大元なんだよ。いつも神様と共にいることは、例えて言うならば心の中でいつも太陽が光り輝いているようなもので、外で雨風が吹き荒れようというが、心の中はいつも永遠の幸せという光で満たされているんだ。だから私たちはいつも幸せなんだよ。
私も漠然となら神様の存在は信じてるし、困った時に神様助けてくださいとお願いすることもあるけど、私にはこれが神様だとか、神様はこんなものだとか具体的に説明することはできないわ。おじいちゃん、もっと神様のことについて教えてください。
神様はこれこれしかじかなものだと説明することはできないんだよ。でも神様を体験することは誰にでもできるんだよ。
じゃあどうしたら神様を体験できるのですか？
神様を体験するには、まず何よりも神様の存在を信じ、神様の言いつけを守ることから始まるんだよ。神様は私たちが一歩近づけば百歩近づいてくださるんだよ。
一歩近づくって、神様、私はあなたを愛してますって告白することですか？
そうだね、私たちが清らかな思いで清らかなことをしていれば、神様の方から私たちに近づいてきてくださるんだよ。ババ様は私たちに神に至る道筋は純粋性、一体性、神性だと教えておられる。つまり私たちが純粋な心を育んでいけば、私たち生き物すべてが兄弟姉妹であるとの一体性を理解できるようになり、そしてついには神様を体験できるという段取りになっているんだよ。
それじゃあ人間と神様の関係はどうなっているのですか？なぜ人は生まれてくるの？そしてどこへ行くんですか？
だんだん難しくなってきたね。結論から言うと、神様以外何も存在しないんだよ。この宇宙の存在について、インドの聖典では神が宇宙を彼自身から作り出したとされているんだ。つまりこの宇宙は神ご自身であり、神以外のものは何もないということなんだ。
ということは私たち人間も神様なの？信じられないわ。
私たち人間は神様からマーヤという魔法をかけられて、自分が神だということを忘れてしまい、この肉体や心が自分であると思い込んでいるだけなんだ。私たちが人間として生まれてきた目的は、私たちが生まれ出てきた神様に再び帰ることだと馬部様は教えてくださった。
そうするとおじいちゃんが先ほど教えてくれた純粋性、一体性というのが、神様が私たちにかけた魔法を解くための鍵ということなの？
もちろん純粋性や一体性も大事だけども、その前提条件として神様を求める人は、自分の内には正義、真理、平安、愛、非暴力という人間的価値があることを知り、これらの価値を日常の生活の中で純粋性と一体性を持って実践していくようにと馬場様は説かれているんだよ。
ねえおじいちゃん、もっと詳しく教えてください。私今この仕事続けようかやめようか迷ってるんです。仕事で嫌なことを見たり聞いたりしてると、自分の心が次第に汚れていくみたいで悲しいんです。 どうしたら生まれたての赤ちゃんのような純粋な心を取り戻すことができるのかしら。ねえおじいちゃん、こんな時神様にどうしたらよいかお尋ねしたらちゃんと答えてくださるのかな。
私もそうだったんだが、人は誰でも悩み事や心配事があるときに、苦しみや悲しみに打ちのめされたときに、初めて真剣に神様のことを、また自分の存在について考えるようになるんだよ。私も会社に勤めていた頃、自分では一生懸命真心を込めて相手に接しているつもりでも、自分の思いが相手に通じず、ずいぶん思いを悩んだことがあるんだよ。
おじいちゃん、よかったらその話聞かせてください。
そうだね、それじゃあまり参考にならないかもしれないが、私の話を聞いてくれるかね。
とある会社に勤める男性がいました。彼は才の消え者で、どうしたら才の見教えを、みんな人それぞれが家庭や社会で実践できるのだろうかと真剣に考えていました。彼自身は才の見教えを理解しているつもりではいましたが、理屈が先に立ち、スワミの言われる愛をどのように実践してよいのか、本当のところまだわからないでいました。
馬場様の本もたくさん読んだし、朝夕のお祈りも瞑想も毎日行っている。仕事中でも暇さえあれば神様の皆を唱えているし、病院セバにも行っている。バジャンだってたくさん知っている。それに仕事は神への礼拝だと思いながら毎日行っている。でももう一つ馬場様の言われる愛というものがよくわからない。家族や親しい友人、仲の良い会社の同僚に対してなら、馬場様の言われる通りいくらでも愛することができるし、少々のことを言われても許すことができる。すべての人の中に神様がおられることは頭では分かっているのだが、世の中どうしても自分と波長の合わない嫌な人間がいる。そんな人たちから不愉快なことを言われて平然としていなさいと馬場様はおっしゃるが、とてもじゃないができそうにない。そんな人たちをどうして家族を愛するように、神様を愛するように愛することができるのだろうか。
ある時、彼は自分の会社が会社の利益だけのために消費者を欺く重大な行為をしていることに気づきました。スワミの見教えの柱は真理、正義、平安、愛、非暴力ですから、もちろん会社のしていることは明らかに見教えに反していることは彼には分かっていました。しかし彼は会社の反社会的行為を黙って見過ごした方が良いのか、それとも本当に合っている事実を自分の意見として述べた方が良いのか、判断できずに思い悩んでいました。同期の同僚にそれとなく相談してみましたが、彼らはまず自分の身を大事にした方が利口だよとの答えしか返っていきませんでした。家に帰った彼は、このような時にどのようにしたらよいのかと思い悩んだ挙句、祭壇の前でスワミに語りかけてお祈りをしてみましたが、残念ながらその時はスワミから答えを聞くことはできませんでした。そこで彼は妻に相談をしてみました。
ねえ、こんな時どうしたらいいんだろうね。今まで私を育ててくれた会社に恩義もあるし、尊敬する先輩たちもいることだし、困ってしまうよ。
単純に考えれば意見を言った方がいいに決まってるけど、難しいわね。馬場様は悪が行われているのを知りながらそれを見逃せば、あなたも悪を犯していることになりますと言われているわ。でもあなたが意見を言ったために先輩たちや上司を傷つけたり失脚させてしまうかもしれないと考えると、二の足を踏むわよね。
でも毎日新聞やテレビを見ると、この国というのはどうなっているんだろうと恐ろしくなることばかり報道されているよね。 日本では教育の目的は一流企業に就職するとか、金儲けができる職業に就くためとか、何か大発明をして有名になるためとか、動機が不純だと思わないかい？
そうよね。日本でも幼稚園や小学校から EHV 教育が始まるといいわね。三つ子の魂100までということわざがあるけど、小さい頃から人間的価値についての教育をちゃんとやり、人生の真の目標を教えてあげれば、大人になってから道を誤ることもなく、安全な道を歩むことができるのにね。
そうなんだ。ちゃんとした価値観を持つことや道徳教育がなされていないから、金儲けのためには悪いことをしてもバレなければ何をしてもよいのだという風潮ができてしまっているみたいだね。考えてみると怖い世の中だね。
誰だって生計の糧を得るために就職する必要はあるけど、仕事をするときはどんな仕事であれ真面目に誠実に行い、汚職や詐欺のような不道徳なことをしてはならないと馬場様は言われているわ。世界中の人が少なくとも神様を愛し、罪を恐れ、社会道徳を守るようになれば、世界はあっという間に良くなってしまうのでしょうにね。
馬場様は、知識と金銭はそれ自体が悪いのではありません。善か悪かはあなたの用い方によって決まるのです。と言われているけれども、そのためには個人、家庭、社会、国家にちゃんとした道徳や正しい価値基準が必要だということだろうね。明日会議があるので、その時なるべく人を傷つけることがないように注意しながら意見を言ってみるよ。
次の日、会議で馬場様の見教えから学んだことをもとに、企業の持つべき倫理観について正々堂々と述べてみました。
会社は社会全体の福祉のためにあるという会社の基本姿勢をことあるごとにアピールしておいた方が、消費者は私たちの会社に良いイメージを持ってくれ、長い目で見れば利益につながります。逆に会社の基本姿勢は利益の追求だというイメージを与えてしまうと、反感を招き、いつかはつまずいてしまうことが起こるかもしれません。ですから短期的に見て会社の利益に反することでも、消費者の利益になるならば問題を正直に公表した方が良いと考えますが、皆さんいかがでしょう。
しかし生存競争が激しい今、そんな綺麗事を言っていては会社が潰れてしまうとの意見や、今まで少々の問題でも消費者個人との交渉で問題を解決してしまい、うまくやってこれたのだから今さら自分の方から騒ぎ立てる必要はないとの意見に押し切られてしまい、彼の意見は受け入れられませんでした。会社の首脳陣と意見が合わなかった彼は、とうとう地方の小さな支店に左遷されてしまいました。普通の人なら大抵そこで挫折してしまうのですが、才の経営者である彼は与えられた環境をポジティブに捉え、今まで以上に才の文献を読み、瞑想や祈りを行い、奉仕活動に励みました。また彼の妻も夫の生き方を支持し、家族の絆を強めていきました。
いかがでしたか？福岡グループによるドラマ、内なる声、前半をお聞きいただきました。
正義の心から会社の問題点を指摘したばかりに不当な扱いを受けることになった若かりし日のおじいちゃん、そして そんな旦那様を信じ、神を信じ、いつも明るく振る舞い、支える奥さん。
こんなまっすぐに神と向き合う二人を、スワミはどう導かれるのでしょうか。続きは来月のこの時間にお送りいたします。
次に御言葉のコーナーをお送りいたします。2001年インド花祭りのご講話からです。
すべては内なる存在の繁栄です。皆さんの本来の性質は常に純粋です。それを汚してしまうのは、皆さんが世俗的な道をたどり、心を世俗的な感情で満たすからです。心は常に純粋で安定しており、利己的ではありません。生まれてきた時、すべての人は、ああ、またしてもこの世に生まれてきてしまった。私は神から離れることによって、至福から遠ざかってしまった。と言って、泣きます。もし人が生まれた時も死ぬ時も泣くのであれば、一体何のために人間は生まれたのでしょう。まず第一に、人間は人生の目標を理解しなければなりません。人間が生まれた時と死ぬ時に泣くのであれば、人生の中で一体何を達成することができたというのでしょうか。泣きながら生まれてきた人間は、笑いながらこの世を後にすべきです。それは生きている間に感覚を正しく使うことによって初めて可能になります。死とは何でしょう？それは着ているものを変えることでしかありません。死は命の衣服です。肉体は衣服のようなものです。死んだ後、皆さんは肉体という衣服を変えるのです。すべての人が涅槃を得ようと望みます。人々はどのような努力を注いでいるでしょうか。神はすべての人に愛と恩寵を注いでいますが、不運な人々はそれを受け取ることができません。それはなぜでしょう。人々の感情が神の感情と一致しないのです。彼らは神の意志を理解しません。神は愛の化身であり、慈悲の海です。ところが皆さんは、心を世俗的な感情でいっぱいにしているために、 神の愛と慈悲を受け取ることができません。何か神聖なものを受け取ろうと思うのであれば、不浄のものをすべて手放しなさい。頭が空っぽであれば、そこにどんなものでも入れて満たすことができます。ところが、もし頭がすでに世俗的な欲望でいっぱいになっているのであれば、どうしてそれを神聖な感情で満たすことができるでしょう。何よりもまず、頭の世俗的な感情をすべて取り除きなさい。そうして初めて、頭を神の愛で満たすことができるのです。このためには、犠牲を培わなければなりません。それが、真のヨーガです。今日、人々はヨーガの名のもとに、様々な無意味な手法に馴染んでいます。彼らは、ヨーガの意味を歪めています。ヨーガとは何でしょう？精神の気まぐれをコントロールすることが、ヨーガなのです。精神をコントロールすることなしに、ただ肉体的な運動をするだけでは、老化、病気でしかありません。精神を愛で満たしなさい。精神が神聖になれば、あなたは神聖になります。感情の通りの結果が生まれるのです。心を浄化するために必要な霊性修行は何でしょう？それは、ジャバでも、瞑想でも、ヨーガでもありません。ヨーガとは、呼吸をコントロールすることでもありません。あなたは、酸素に似た良い感情を吸い込み、有害な二酸化炭素に似た悪い感情を吐き出すようにすべきです。酸素、良い感情は、ハートが発するものであり、二酸化炭素、悪い感情は、頭が発するものです。頭は、あらゆる有害な感情の源です。それをコントロールし、ハートが発している、甘露のような感情を吸い込みなさい。皆さんは、神を見、神と話し、神に触れることを願っています。神を見、神に触れ、神と話すことを得た時の至福は、誰も表現することはできません。実は、皆さんは周囲の人々という姿で現れた神を見ているのです。すべてが神の化身であるという感情を育てて初めて、あなたの資格は神聖なものとなります。この宇宙に存在するもの、すべてが神聖です。皆さんが見ているものは、すべてが神の現れなのです。皆さんは、世界という姿を取った神を見ているのですが、神を見たことがないと感じています。神には、特定の姿も、住居もありません。神は永遠の昇覧者であり、あらゆる姿の中に内在しています。皆さんは、そのような感情を持ったとき、初めて、霊性の道を進むことができるのです。 いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン。最後はバジャンをお送りいたします。
私を捉えて離さないでください。サイの皆を呼ぶ。手を合わせて見つめる。以上3曲です。
私を捉えて離さないでください。
私を捉えて離さないでください。
あなたが私に語りかけるとき、
あなたが
光よ、サイラン、
サイの皆を呼ぶ。
中にいるよ。 の中にいるよ。
あなたの中にいるよ。
幸いなるアバター、
それでは皆様に賽の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
J サイラン。